さあ、始まりました GCP ハウス。今回はですね、私の直属の上司というところにもなるかなというふうに思うんですけれども、グロービスキャピタルパートナーズのディレクターで GCPX のヘッドの小野さんに、来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は初めてポッドキャストに小野さん出演していただくという形になりますので、簡単にまずは小野さんの今までのキャリアと、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
そうですね。小野と申します。今、GCPX 一緒に安倍さんと、やってます。キャリアとしては、そうですね。もうすぐ間もなく50歳になるんですけれども、結構おっさんになってきましたと。で、いろんなことやってきたんですけど、相当変わってまして、11社ぐらい、仕事をしてきてます。これは、なんていうかな、転職っていうよりは、会社が変わったり、流れがあったり、買収されたりとかあって、紆余曲折、相当サラリーマンとしては変わったキャリアかなと自分で思ってます。大体コンサルの仕事と、ヘッドハントの仕事、それから起業、それからメガベンチャー、割とこう、いろんなところを転々としてきましたというものです。一番多分キャリアの柱になるのが、一つは、その10年間やった、ヘッドハンティングの仕事ですね。エゴン・ゼンダーという、サーチファームで仕事をして。で、あとはあれですね。やっぱり自分自身、今、ベンチャーキャピタルでやってる理由にもなるんですけども、99年に会社を作って、そこでね、実際今、GCP で一緒にやらさせていただいてるカリさんと出会って、で、起業して、その会社を楽天に買収していただきっていうところが、結構、なんていうかな、自分の原体験となって、今、VC の仕事をやらさせていただいてます。
ありがとうございます。小野さんから50歳になるっていうふうに、ちょっとコメントいただいて、そうだっけっていうふうに今ちょっと思っちゃったんですけど、そんなふうに見えないというか、私すごく同じチームで、5人でGCPX5 人でやってるということもあって、すごく近しい存在に感じていたので、ちょっとびっくりしました。
いや、
もう
そ
す
れ
ぐ
は、
50歳なんであ すっ
れ
て
だ
言
ね。
われて。
こういうのはトラップだよね。ここで、そうですかとか言って、嬉しいなとか言って言われちゃうと、なんかちょっとダサいおじさんになるので、黙っておきたいと思います。
わかりました。すいません。そしたら、今、せっかく GCPX ということについてもちょっと触れていただいたので、我々の、私も所属しているこの GCPX という組織の位置づけと、その中で今、小野さんがやってらっしゃるお仕事内容、業務内容みたいなところも簡単にお話しいただいてもいいですか？
まず GCP ってもう本当に老舗 VC に今やなってますが、創業時から結構その経営にしっかり関与する投資家っていうポジショニングがすごい強かったんですよね。で、今、当然グロービスという本体がやっぱり経営大学院をやっているってところもありますし、堀さん、狩屋園さんが本当にそのエコシステムを作っていこうという思いと、起業家に寄り添って、本当に会社の経営のパートナーとして、ビジネスパートナーに近い感じですよね。そういうスタンスを作ってきた DNA がまずあって、で、その中で、そうですね、僕が入るタイミング、6号のファンドが、ちょうど出来上がるタイミングで、そこでの、そのさらなる発展というか、ファンドとして、ファームとして、新しい一手を、そのバリューアップと呼ばれる、投資後のサポートですね、成長サポート、ここをブーストさせていこうというのが、そもそも戦略としてありましたと。で、そうするときに、僕が、なんていうかな、たまたまちょうど前職の ZOZO が、ヤフーに買収される流れがあって、僕自身がやってたプライベートブランドの ZOZO スーツという仕事が、残念ながらうまくいったところといかなかったところがあって撤退。で、それでは新規事業、終了みたいな形になったので、僕自身もどうしようかなってタイミングでカリさんにまた久しぶりにお会いして、いや、実はこういうバリアップチームってのを作ろうと思ってんだよと。で、最初は僕もですね、何ができるのかなと思ってね、いろいろと海外のリサーチとかもしてたりとかしてたんですけども、ただ単に人材の調達の支援をしますっていうところが比較的多いなと思っていて、で、それだけだと僕自身あんま興味なかったんですよね。で、興味ないっていうか弱いなと思って。 で、そうじゃなくて、本当にそのもともとの GCP の強みである経営ってところにしっかり、なんていうかな、根ざして、で、その上で全体の経営戦略、成長戦略ってものを試行錯誤、起業家の方とやりながら、あるべき組織の姿を追い求めていくっていうのは、結構その、もうちょっと上流に入る感じですね。そこができるのであれば面白いだろうなと思って。で、それで17年、10、間違えた、19年だな。19年の夏に、堀さん含め皆さんに、GP の皆さんにプレゼンをさせていただいて、それで、結構、グローバルでもあまり例がないですね。本当にその支援組織とキャピタリストが横並びになってですね、対等な関係で、社内的にはですね、寄ってたかって一緒にスタートアップの方々の成長をサポートしましょうと。で、そういう仕組みの中で、僕自身が持ち込める、新しいものとしては、やっぱりそのスタートアップ、例えば楽天の創業じゃないですね、上場直後からかな、250人から600人になるぐらいまでっていうのは僕一緒に見させていただいた、体感、中にいましたと。あと、ZOZO スーツでは、5人から、300人、そのチームのリーダーさせていただきましたという、こう、ハイパーグロースみたいなところですね、中にいた経験、それを、僕自身の10年間で持ってるヘッドハンティングの経験、組み合わせて、参入というか、参加というか、していきましたというところで、何やってるんですかっていうと、結局あんまりファンクション議論ではなくて、やっぱとにかく、その投資した後の、急激なハイパーグロースを作る、それを作るための、ありとあらゆるノウハウとか、必要なものとかを、ご提供していく、ご提供って言うと言い方違うな、なんだろうな、そういうものをやりたいと思った時に壁打ちができて、で、ひょっとしたらもっとできるよって僕らも応援をして、場合によってはスポーツコーチみたいな感じでね、もっと速く走れるよみたいな感じで、で、そこで成長するビジョンを一緒に作って、で、いざじゃあ大事な経営陣の作り込み、それからチームのメンバーの採用、そんなところから、あとそれから、社内システムとか、ガバナンスとか、会議体の、レベルアップとか、そんなことも含めて、いろんな観点から、支援をさせていただくっていうのが、今の X チームになってますね。
先ほど GCPX の説明をしていただくときに、割とこう、あんまり海外でも例がなかったみたいな話があったと思うんですけれども、この GCPX という組織を作るにあたって、すごくこう意識したこととか、あるいはこう、難しいなと思ったところとかがあったら、ぜひその立ち上げの時のエピソードなんかがあれば教えてほしいなというふうに思ったんですけど、いかがですか？
これ分かりやすく当たり前なんですけど、なんていうか、社内から認めてもらうまでには、やっぱり1年ぐらい時間かかったのかなと思うんですよ。
なるほど。
これは何でかっていうと、やっぱり GCP って、それぞれのキャピタリストが、非常に、総合格闘技を本当にこう、ガチでやってるような人たちばかりで。本当にそのファイナンスパートナーでありながらビジネスパートナーであるってところを体現されてる方々、またそれを目指している方々なので、言ってみると僕がやろうとしてることって、ちょっと我々、つまりキャピタリストから見ると、領空侵犯なんじゃないのみたいな感じって、多分言わないし、みんないい人なんで、とても、しかもマチュリティの高い方々なんで、ニコニコして、温かく見守っていただいたんですけど、多分内心半信半疑だったんじゃないかなと僕は思っててね。本当に価値あんのと。価値提供できるのっていうのは、多分、僕もしっかり出さなきゃいけないなと思って頑張ったなって、最初の1年だったような気がしますね。
領空侵犯、もしかしたら今でも持ってるメンバーも、ニコニコしながらいらっしゃるかもしれないですけれども、本当におっしゃる通り、私も今 X のメンバーの一人としてやらせていただいていて、やはりこう、ちゃんと 価値を提供するしていかないと、あの社内のメンバーにも認めてもらえないなみたいなところは、あの感じていたかなというふうに思うんですけれども、そういう意味ではもう、X が立ち上がって今年で3年になる。
そうね、ちょうど3年経ったことですね。
はい、はい、なんか小野さんから見て、こう立ち上げて始めた時と今とで結構こう仕組みとして、あるいは組織として出来上がってきたなっていう感覚はあるんですか？
うん、あのなんていうかな、2年目入ったタイミングで、うん、これでいいんだっていう感覚が、手応えが得られたかなと思ってまして、でそれはあのやっぱり組織人の分野って、あのこれはですね、普遍的なんですよね。で、あのつまりどんなテーマ、どんな、業界、の、スタートアップでも必ず出てくる問題で、その中でも特に経営陣の、まあ、なんていうかな、作り込み、CFO を採用したりだとか、まあ、そういう、経営陣の、まあ、レベルアップってところから始まって、その1個下のレイヤーですね、 VP と呼ぶ会社もあれば、ディレクター、まあ、部長クラス、でそういったところのも人材をこう、なんていうかな、素早く、集めていくってことが、多分手なりでっていうか、つまり我々がいない場合と我々が関与させていただいた場合で、結構大きな違いが出せるなっていう、まあ、手応えが出てきましたと。で、あのまたね、そのさっき領空侵犯っていう話がちょっと冗談で、半分冗談でね、あったけど、まあ、あのその分野、組織人の分野って必ずしもうちのキャピタリストの皆さん、みんなあのすごくそれを専門として持ってる人っていうのは、今のところはいないんですよね、どちらかっていうとね。なので、補完関係っていうのも作りやすい、っていうところもありましたと。
あのこのポッドキャストを聞いてくださってる方の中では、あの例えばですけど、起業家の方もいらっしゃるかなというふうに思っていて、そういうあの起業家の方に向けては、こう、まあ、我々があの組織って基本的には、まあ、あの経営陣が作っていくものだというふうに思っているんですけれども、その中でもこう我々が関与することによってのインパクトみたいなところの差分で言うと、具体的に言うとどのあたりが一番こうグッと我々が関与すると、うん、あの価値提供ができるというふうに思っていらっしゃるのか、あるいは我々もその差分を出すためにどう頑張っていけばいいのかみたいなところをちょっと聞きたいなというふうに思ってたんですけど、いかがですか？はい、
あのまず僕個人の、まあ、考え方なんだけど、創業から PMF するまで、まあ、プロダクトマーケットフィット、そこはね、結構僕アートの要素があると思ってて、アートだと思ってるんですよ。でそんなに方法論とか正解とかね、ロジックでだけでやれない世界、でそこは、基本的には応援することだし、まあ、いい、経営者、いいマーケット選んでいただいて、あとは見守るっていうかな、応援するっていうことが本本、まあ、根本的なところだと僕は思ってるんですよ。どんなあの会社であっても、あんまりそこの PMF 至るまでの間で、我々が入りますって言ってガーッと入ってって、何かこうあの一生懸命、力を発揮しようとするってちょっとナンセンスだと思ってるんですよね、個人的には。でポイントは多分 PMF しそうだなって見えてきたタイミングだと思っていて、でそのぐらいのタイミングでちょうど我々が出資させていただくことも多いんですよね、まあ、シリーズ A、まあ、プレイ A、まあ、そのぐらいだと思います。でそこのタイミングでいよいよ PMF が本格的に見えてきたぞ、見えそうだぞって段階ですね。そこから先はあの先ほどアートだと言ったんですけど、割とそこから先はメカニカルな世界になると思っていて、比較的ですね、こうやったらこうなるよね、こうなったらきっとこうなるよねっていうのが、たくさんあると。でそれは特に組織作りにおいては、我々一日の長があって、やっぱり25年あのやっぱりグロービスキャピタルとしていろんなスタートアップ見てきましたっていう知見があり、でそれから X チームが実際にあの手足を使って動くっていうところがあって、でその中で我々 X としてもいろんな仕組みをあの作ってきたので、そこの仕組みを、まあ、なんていうか当てはめていくことで、大体、普通にやったらきっと、うん、どうでしょう、2年かかっただろうなってところを1年で走り切れるようになりますみたいな、 そういうことが、現実、何度もこう、実現できてるかなっていう、まあ、リピートできてきているので、比較的その手応えを感じて、今、チームメンバーも徐々に増えて、ね、安倍さんも入っていただいて、まあ、そういうことで今、結構確信を持って進められてるかなっていうふうには思います。
ありがとうございます。今まさにこう、まあ、2年で予定していたものを我々が関与することによって、例えば1年達する、いわゆる速さの部分みたいなところはお話しいただいたかなというふうに思っているんですけれども、一方で小野さん、結構我々の X ミーティングでも常々高さについても結構触れられていて、こう高さを出すことに対しても結構我々として尽力していかなければならないというふうにいつもおっしゃっていただいているかなというふうに思うんですけれども、こう高さの部分での我々が関与する場合としない場合の差分みたいなところでいうと、どうお考えですか？
これは僕は、計画だと思ってるんですよね。つまり、どのぐらいのペースで、何億円って X 億円を目指すのか、MRR いくつを目指すのか、社員数をいくら目指すのか、みたいなところの計画の立て方、それのアグレッシブさ度合いだと思ってますと。で、当然、そのマーケット環境とか、プロダクトの性質とか、いろんな代入する変数はあるわけですけど、なんかね、なんかそもそもなんでこういう仕事を僕がやりたいかと思ってやってるかっていうと、この、なんだろうな、僕自身のアスピレーションにも関わるのかもしれないんですけれども、比較的なんか国内、日本のスタートアップって、起業家の方が優秀で、なんていうかな、ミスらないことを中心としてしっかり、つまりその目標を立てたものをミスらないことを大事にして、計画を立ててる感じが、まあなんとなく客観的に見ると強くて、その結果、なんかこう、立ててる目標自体が、これは我々キャピタリスト側もきっとそうだと思うんですけど、ほどほど感が強いなと思ってるんですよ。なんかクレイジーだなと思う計画のもと突き進んでる会社っていうのが自然に手なりで出てくるかっていうと、なんとなくそうじゃない、エコシステムの空気感があるのかなと思ってまして。で、これはなんだろうな、キャピタリストから怒られちゃうかもしれないけど、これは僕らの姿勢、関与姿勢とか勢いももっとアップデートが必要なんじゃないかなと思っていて、いやいや、3倍いけるでしょっていうふうなチャレンジを、なんでいけないの？それいけないと思ってんだったら、何ができたら3倍いけると思う？みたいな、そういう議論っていうのは、本当に、改めてなんですけど、PMF した後、やっぱり繰り返していくことってすごく、スタートアップとは何ぞやって話に近いかもしれないけど、大事だと思っていて。で、これ海外は逆で、ほっとくと、まあ他の VC から、アメリカの VC、この間とね、ヨーロッパにも行ってきたんですけど、まあちょっと話すると、なんか起業家がクレイジーでワイルドすぎるから、それをちょっとやや、現実的に持っていくのが我々の役割なんだよ、みたいな。ちょっと下げていく
そうなんです
方
ね。
面に、どうと、やるのが結構プロフェッショナルのベンチャーキャピタルの役割だと。まあ、そんなニュアンスもね、当然ケースバイケースだけど、ステレオタイプに言うとあると。で、日本でもクレイジーな起業家はいないわけではなくて、僕はあくまで、なんていうか、中央値で話をさせていただいてますけども、なんかその辺は、日本特有の、なんとなくこう、周りを伺うって計画を立てる美学が、なんかまだあるのかなと思ってて、そこをちょっとなんか、もっとワイルドに行こうぜっていう感覚で、僕らがその組織って観点から突っ込んでいく。で、そうすると今度、実はプロダクトそのものの話に遡ったりとか、そもそもファイナンスのプランに遡っていったりとか、っていう組織起点からの、まあ、なんていうかな、全体的な、夢のアップグレード、アップデート、みたいなことにつながるといいなと思って仕事してる感じですかね。
本当に私も小野さんと一緒に投資先の 経営会議とかに一緒に出させていただくと、事業がすごく順調ですっていう話で、お話が最初始まったとしても、最終的には小野さんがもっと上に行くためには、もっと3倍、4倍目指していくにはどうしたらいいかなという問いかけから始まって、最終的な着地は、じゃあこんなことしよう、こんなことしようみたいなのがどんどんこう、引き出されてるようなことを結構何回か私も同じ会議に出ていて見ていて、やはりなんかそういうこう、第三者というか、我々も株主の立場ではありますけれども、そういうか、立場ってやっぱりこう経営者の経営陣の皆さんのこう視座を一緒にこうアップデートするみたいなところも一つ役割としてあるのかもしれないですよね。
これ全然ね、なんていうか偉そうに全く言うつもりじゃなくて、自分自身が逆に起業家だったからよくわかるところもあって、大変なんですよ起業ってやっぱり、毎日いろんなことがあちこちでどっかんどっかん起きるんで、で結構目の前のことをしっかり固めていかないと、本当歩いてる道がガラガラって崩れそうでね、すごい不安になるんですよね。でかつやっぱりどうしてもオペレーショナルなことに起業家もやっぱりやらざるを得ないので、経営者って一人重役ぐらいやってると思うんですよ。大きな会社だったらね、戦略だけ考えて中長期の大きなビジョンを持って、それがあなたの仕事ですって言えるんですけど、起業家、特にシリーズ A まで B までってなってくると、中長期のこともやりながら、その昨日起きた大きな問題の解決をしたりとか、その明日に向けてキャッシュフロー確認したりとか、いろんなレイヤーでの、問題解決をしてるわけで、そうするとね、なんかついつい忘れちゃうんですよね。あれ、なんかこんなんでよかったんだっけみたいな、そういうところ。そこはなんか我々キャピタリストと X とちょっと違ったアングルでなんかこう問いを立てさせていただくってことが、なんか最近のこうね、なんか僕らの動き方としてなってるような気がしますよね。で決してなんかやれおめえらってそういうような言い方じゃなくて、なんかどうしたかったんだっけってところに立ち返っていただくっていうところとか、でできないと思ってるところにおける、そのひょっとしたらなんとなく固定概念みたいなものとかってないですかとか、いやだってこれ人数こんだけしかいないのに無理でしょって、じゃあ人増やしゃいいじゃん、でもお金ないでしょって言ったらキャッシュフローをこういうふうに改善すればとか、そういうその制約事項をもう一度ちょっと見直してみるみたいなことって連続してやっていかなきゃいけないことだと思っていて、でそれが経営だと思って、急成長企業の経営だと思ってて、やっぱりなんかその、なんていうかこう制約がどんどんどんどん動いてくるんで、経営の中で、バリューチェーンの中で、それボトルネックって言うんですけど、ボトルネックって叩いたら次のとこ行って、叩いたら次のとこ行ってってこう変わってくるんですよ。だからそのボトルネックを潰していくことを頭の中でもこう連続して繰り返していくと、意外とあれ制約ないじゃんってなってくる。っていうこともありますね。
だからこう我々がやっていることが最終的にそういうちょっと経営陣の皆様の気づきのきっかけになればいいというところもあるのかなというふうにお話を伺ってて思ったんですけれども、最後に我々 GCPX としてこれから成し遂げたいことであったりとか、あるいはこのスタートアップエコシステムにおいて X の立ち位置としてこういうふうになってほしい、逆に言うと私とかあるいは他のメンバーに対してもこういうことを期待してるみたいなメッセージがあればいただきたいなというふうに思ってるんですけれども、いかがでしょうか。
そうね、なんかメッセージというかおこがましいんですけどまず僕らが頑張らなきゃいけないことっていうのは、やっぱりそのなんか世界レベルのスタートアップを出すってことだと思ってますと。でそのためにはやっぱハイパーグロースっていうのはすごく大事で、300人ぐらいから1000人ぐらいっていうのが本当3年ぐらいで2年ぐらいでとかっていう世界が、海外のねやっぱ標準なので、でそれをやっぱりね、アンドパッドさんだったりとか、キャディさんもそれに続いてやられてると思ってるんですけど、そういう会社をどんだけ増やしていくかっていうところで、それはなんかこう当たり前の目線感に上塗りしていくってとこが大きな組織っていうところの文脈でいくと、ハイパーグロース怖くないからやろうねみたいな、みんなで行こうねみたいな感覚が出てくると、すごく嬉しいなと思います。でもう一つはスタートアップエコシステムへの貢献っていうのは我々 X チームとしても次のテーマかなと思っていて、 この、GCP の、我々の投資先に、対してアプローチをしていくこと、プラス、やっぱその他の、なんていうか、ひょっとしたら、シードだったりとか、もっと起業しようと思ってるんだけど、どうしようかなと思ってる人たちとか、そういう方々に向けたメッセージングなのか、何らか貢献なのか、お役に立つってことを、やっぱちょっと意識していくことも必要かなっていうふうには、最近は思ってますね。
はい、ありがとうございます。本当に今言っていただいたような、まさにエコシステムに向けての貢献みたいなところに対して、私自身もやっぱりやっていけることをもっともっと努力しなきゃいけないことたくさんあるなというふうに思っていて、今日はもう本当に私の、本当にチームのボスということもあって、なんかこう、私ごととして本当に今日のメッセージを私自身も受け取ったなというふうに感じました。ちなみにっていう形でここで差し込んでしまっても急に。怪しい感じがあるんですけれども、小野さん、最近本を出されたということで、そちらについてもちょっと触れてもいいですか？
ちなむのか。
はい、ちなみます。はい、ちなみます。こんな小野さんが最近本を出されたということで、せっかくなので最後にちょっとそちらのご紹介もしていただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。これもね、さっきの話の、なんかおこがましいんですけど、世の中にもうちょっと、貢献できたら嬉しいなっていう、これはまあ、おっさん特有の病気かもしれないね。なんかね、なんか、いまだにちょっと恥ずかしいんですけど、本を出させていただきました。人を選ぶ技術っていう。で、これヘッドハンティングの時の時代の話が中心になって、その時の、ノウハウとか技術、を、よりどちらかというと一般向け。で、僕の頭の中ではどちらかというと、起業家、起業、スタートアップの、まあ、人事の方々、あとそれから採用担当の方々にはぜひ広めていきたいなと思っていた技術があって、で、それは、そうなんですよね。ちょっとね、X でも投資先の皆様方に限定で何度か、セミナー的な形でやらさせて実はいただいてたんですけど、これをもっと一般に、広めさせていただけれたら嬉しいなと思って、書籍にさせていただいたっていう感じですね。
もう発売して1週間くらい、今日時点だと経ったかなというふうに思うんですけど、反響とかいかがですか？
いや、わかんないですよ、まだ。
わかんない。
わかんない。僕の知り合いの人たちは喜んでくれて、ね、いいこと言っていただけるんですけど、本当に知らない方々が読んでいただいて、どう思うのかなっていうのはこれからなのかなと思っていて、ただ、この本の中身のコアの部分っていうのは、僕というよりは、エゴン・ゼンダーという、世界有数の、サーチファーム、そこで使われてきた技術、考え方を、一応非公認だけど、ファームからも OK もらいながら、卒業生として書かせていただいて、で、それをより一般の企業、起業家の方々にも分かりやすいように翻訳したっていう、そういう、技術の翻訳本みたいな感じなんですよ。なので、そこの部分は絶対役に立つと思っていて、これは貴重な多分情報であることも多分間違いなくて、だそこは知っていただけると嬉しいなっていうふうには思います。
はい、ありがとうございます。皆さん、もし興味を持っていただいたら、人を選ぶ技術という本ですので、ぜひ手に取っていただいて、見ていただけると幸いです。という
プロモー
形
シ
で
ョンみ
締め
たい
ま
な。
しょうかね。最後にちょっとちなんでっていう感じで、差し込んだだけなので、プロモーションなんですけれども、こんな小野さんが本を出しましたということも最初にせっかくなのでご紹介させていただきたいなというふうに思って、フラーさせていただきました。はい。今日はそういうことでですね、今日は GCPX のヘッドである小野さんにお話を伺いました。私自身も X のメンバーとして、今年入社して早8ヶ月程度ということで、本当にこう小野さんのもとでいろいろ学びながら、投資先の、皆さんだったりとか、エコシステム、スタートアップエコシステムに対して何か貢献できることないかなというふうに考えながら、日々走りながらやっているわけではあったんですけれども、今日こうやって小野さんからお話を聞いて、やはりこう原点に立ち戻ってというか、こう GCPX がどういう存在であるのかだったりとか、この GCP の中での立ち位置、あるいはスタートアップエコシステムの中での立ち位置みたいなところが振り返られて、非常に勉強になった回だなというふうに思いました。はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。